私たちはクリスマスになりますと、いつも教えられることがあります。それはクリスマスはいろんな人が、世界中の人が、また飛んでいる人も、また若い人も、小さな赤ちゃんも、またお年寄りも、病を負っている人も、また健康な人も、みんな一つとなって褒めたたえることができること、感謝することができること、これがクリスマスなんだなと思います。病のある人は病床の中でも、そしてまた元気な人はこのようにして神様を共に賛美するために集まる、その中で、また仕事をしている人もいらっしゃるかもしれません。しかしその人たちもクリスマスを忘れることはありません。心の内にいつも今日はクリスマスだなと思って、なるべく早く帰ろうとする、そういう方々もいらっしゃると思います。そのようにしてクリスマスは一人一人の心の中にいつも何かを私たちに思い返させてくれる、そんな日だと思います。確かに全ての人にとってクリスマスはお祝いの時ですが、しかし聖書を見てみますと、全ての人にとってクリスマスがお祝いとは限らない。確かにイエス様がお生まれになった時に、あの病の中にあって不信仰のゆえに口も耳も多分聞こえなかったであろうあのザカリアは、そのイエス・キリストの誕生の前の先駆けとして与えられたヨハネが生まれた時に口を開き神を賛美しました。そしてマリアは貧しい娘であったと言われています。その貧しい娘はあの天使からイエス・キリストを聖霊なる神様によってその体に宿すと聞いた時に神を褒めたたえました。またザカリアの妻エリサベツもマリアを迎えた時に神を褒めたたえて言いました。神が語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いだろうと、こう褒めたたえました。この今昆虫を見るのはかなりもう高齢だっただろう。シミオンという老人の人が神を褒めたたえたのであります。それはこの幼子イエスを見て神を褒めたたえたとあります。このようにして見ますと、貧しい者もまた大祭司という社会的にも経済的にも地位のある人もない人も、女性も男性も主を褒めたたえた。それがこのクリスマスのイエス・キリストの誕生、喜ぶことのできる、世界中で喜ぶことのできるただ一つの出来事だろうな、このように思うのであります。しかし私たちは同時に聖書のお言葉を見ますと、本当に全ての人が喜べるんだろうか。聖書は確かに年齢によって差別はつけません。社会的地位によって差はつけません。貧富の差によっても聖書はそれによって人を見るということはいたしません。健康であるか病を持っているかもその区別もございません。ただシミオンのこの賛歌を見ますと、実は差があるんです。そういう差ではなくて別の差があるんです。28節でこうございます。するとシメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった。 主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いたとあります。この最初のシミオンの言葉、神様を褒めたたえた言葉に父と母、つまりヨセフとマリアは驚いたというのであります。この驚いた理由何でしょうか。これは先ほど最初に今お話しました、世界中にとって、人々にとってこのイエス・キリストは救い主となり光となるというメッセージに驚いたというのであります。ここにこうありますよね、御救いはあなたが万民の前に備えられたものです。今までヨセフもマリアも、そしてまたザカリアもエリサベツもイスラエルの救い主として賛美してきました。マリアもそうでした。イスラエルの贖われることを待ち望んでいる、その救い主としてイエスがお生まれになったと、そう聞いておりました。しかしここでシメオンが語ったことはそれを超えたのであります。こうございます、万民の前に備えられたものとあります。全ての人の前、誰彼区別なく、皮膚の色、言葉の違いを超えての救い主である。そのために準備されたものであり、異邦人を照らす啓示の光だとあります。ここで異邦人とございます。この異邦人と言われたこの言葉に実は驚きの理由もございます。ユダヤ人たちにとって異邦人というのは神に呪われたものであります。神と敵対するものであります。神の前に何ら特権を持たないものであります。もちろん神様に祝福を受けるなどとは決して思われない人であります。それだけではありません、異邦人とは自分たちを苦しめるものであります。ローマの異邦人によって彼らは植民地とされていました。そして最後には神様によって滅ぼされるはずのものであります。決してユダヤ人たちにとってこのそれ以外のものが神様の祝福を受けるなどとは考えられない、そういう存在が異邦人であります。その異邦人を照らす啓示の光だというのです。異邦人にとっても神様の特別な恩恵の印となる、光となる、救いの道筋の照らす光となるというのです。これは驚きであります。聖書はこの御子が私たちの想像や私たちの今までずっと思い描いて確信してきたところを超えているわけであります。神の見ての及ぶ範囲というのは、私たちが考えてこれだけといったものをはるかに超えて、そして全ての民の救い主であるということを、この御子こそがということを知らせたのであります。これはヨセフとマリアにとって驚きであったことに違いないだろうと思います。それが今私たちにとって、世界中の人々にとって、まさに救いの啓示の光と今なっている、この根拠であります。イエス様はそういうお方としてお生まれになりました。しかし先ほど言いましたように、その次にこういうふうに使命は語ります。 またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが表されるためです。こういうふうに語りました。この巫女は全世界の全ての人の、ましてはイスラエルに敵対するイスラエルが憎む、その異邦人の啓示の光ではあるんですが、しかし同時にこれは異邦人であろうとユダヤ人であろうとです言っています。イスラエルのむしろ多くの人が倒れ、また立ち上がられるために定められた、また反対する反対を受ける印として定められていますと言っています。自分たちこそ、私たちは特別と思っていた、そのイスラエル人がユダヤ人たちが実はこの巫女によって倒されるというのであります。確かに祝福といったその元いとなるこのお方が同時に倒したり立ち上がらせたりするため、または反対を受ける印であるということです。そしてそれだけではなくて、あなた、つまりマリア自身ですね、あなた自身も剣で心を刺し貫かれるというのであります。そして多くの人々の心にある思いが表される。これはどういう立場でしょうか。私たちの中にある全ての思いを明らかにし、そしてそれによって裁かれる、裁かれる。これはイザヤという預言者がイエス様が生まれる700年も前に預言したことにある言葉の引用した言葉です。イザヤの8章の14節にこうございます。そうすればこの方が聖女となられる。しかしイスラエルの2つの家に妨げの石とつまずきの岩、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき倒れて砕かれ、罠にかけられて捕らえられるとあります。つまりこのイエス・キリストが、まさにイエス・キリストは神との間に取り持つ神とつながる神殿であられるこのお方を通して、あるものが倒れ、あるものが起き上がる、神様の前に裁かれる、その印となる。そしてさらにイザヤは別のところでこう言います。28章の16節とこう言っております。だから神である主はこう仰せられる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい頭石、これを信ずる者は慌てることがないと。信じない者にとってはつまずきとなり、そしてまた倒れる印となるけれども、信ずる者は慌てる必要はない、平安を倒れ立つと言っています。まさに主を礼拝する、神様との交わりをする、そのつながりとなってくださる、取りなしとなってくださるイエス様ご自身が人々のつまずきの石、妨げの岩となる。そしてまた同時に信ずる者にとってその石は固く据えられた石杖のたっとい石になる。イエス・キリストを受け入れない者にとってその神様の前に認められない。そしてその人生はつまずきの人生となる。 しかしイエス・キリストを信じ受け入れた者はイエス・キリストこそが私たちの救いのもといであり、また私たちの生きる基盤となっていく。それによって私たちは立っていく、そのもといとなれる。そうするとですよ、そこにもう聖書が言ってるイエス・キリストというお方は、富んでいる者も貧しい者も、また賢い者も賢くないと思われる者も、地位のある者もない者も、ただ一つであります。神の前に私たちはどのような心を持っているか、それだけで、それが、いや、それこそが倒れるか倒れないか、立つか立たないか、そのどちらか定められるというのであります。そこに何の区別もありません。言葉の違い、皮膚の違い、富の違い、社会的地位の違い、それら一切関係ありません。年も関係ありません。小さな子もイエス・キリストを自分の人生の土台とし、そして礎として歩むことができます。もう人生おしまいだと言う人がいるかもしれません。しかしその人の永遠はまだあります。その永遠の礎とする、永遠の命をいただく礎とするのもこのイエス・キリストであります。そこに何の差はありません。しかし信じるか信じないかの差は大きな違いがあります。倒れるのと立つのとの違いであります。永遠の命をいただいて許しを受けた喜びを歩む歩みなのか、罪の、自分の罪の中に神を呪い、神に敵対しながら自分の人生の意味を見失って生きるのか、そのどちらか、そこの区別が出てくるのであります。そしてその区別、立つ立たない、イエス・キリストを信ずる信じない、どうしたらそこに私たちは信じるものでなければならないと私たちは思うんでしょうか。実はイエス・キリストは私たちが信じなければならない、神様を信じなければならない、また根拠ともなると四面は言うのであります。このように言います。シメオンは続けて、剣があなた、35節、あなたの心さえも差し貫くでしょう、それは多くの人の心の思いをが現れるためですと言っています。ここの最初にマリアの心もを剣が差し貫くということですが、ここは一般的にですね、マリアの子イエス様がこれからイスラエルの人々に反対され、拒絶され、殺されてしまう、そのことで母マリアが心に痛みを感じると理解します。イエス・キリストの十字架の死をシメオンは予言して言ったんだと言います。しかしそれだけでしょうか。そうではないようです。シメオンの言ったあなた自身も剣で心を刺し貫かれると言ったその理由は別にあります。ここに心とあります。心を刺し貫かれますというこの心というこの言葉は、次にある多くの人の心にある思いに出てくる心とは言葉が違う言葉が使われています。そこでこのマリアに対して言われている剣で心を差し貫かれますのを、この心は、マリアの心は実は多くの人の心とは違う言葉で、 しばしばマリアの心に出てくる言葉は命とか魂というふうに訳される言葉だそうです。しかしそういう意味でこの心というマリアの心の心は内面の奥底という意味で魂と訳されることもしばしばある言葉です。そうしますとこの剣と訳されたこの言葉もあの戦争の当時使ってたあの剣ではなくて、むしろこの剣という言葉は人間の心の中に隠された罪をこう暴き出す、えぐり出すというようなそういうメスのような意味での剣という言葉が使われているそうです。そうしますとマリアの心を剣で刺し貫くっていうのはマリア自身の中にある汚い罪のその諸々のものをマリアも描き出される、暴き出される、えぐり出される、それで心が痛むという意味ではあります。そうするとですね、あのマリアさえもがそうなんです。イエス・キリストを前にして誰も自分は神の前に正しいということのできる者は誰もいないということです。そして心をえぐり出される、その罪が指摘され、そして神様の前に自分の罪を悔い改めに導かれていく、そのマリアの心さえも神様は明らかにしていく。御子イエス・キリストをその胎に宿し、そしてこの世に送り出したあのマリアさえも私たちと同じように罪を持っているものとして、私たちはその罪がイエス・キリストを通して明らかにされていく。まさにイエスは私たちの罪を明らかにするお方としてこの世に誕生しました。そしてイエス・キリストはその私たちの罪を明らかにした上で、どういう形で明らかにしたかというと、神に従い神に従順に歩んでいたイエスを人々は憎んだのであります。神の御心に何一つ違ったことをなされなかった、また言われなかったイエス様を人々は憎んだのであります。そしてとうとう十字架につけて殺すほどに憎んだのであります。そのようにして人々の心が内側が明らかにされていきました。神の前に清く歩む人を人々は歓迎いたしません。罪がその神と共に歩む者を嫌うからであります。なぜならば神のお言葉に従って歩む者はその存在そのものが人の罪を明らかにさせてしまうものだからでしょう。ましてやイエス・キリストが私たちの間にその御言葉を持って語り回られたならば、私たちの心の血は決して隠し仰せるものではないだろうと。その罪をイエス・キリストは一身に背負われて十字架につかれて、罪の結末を私たちに明らかに示されました。それはマリアだけではなくて全ての人がそうであります。このようにして私たちの心が明らかにされ、イエス・キリストの十字架が私たちの罪の現れであり、そしてその罪を一身に背負って死なれたイエス・キリストを私たちは受け入れた時に、初めてキリストのお言葉の上に立つものとなっていくわけであります。そしてこのマリアにとって神様の前に 本当に心えぐられる思いを味わうのであります。そのマリアの罪とは一体何かというならば、イエス様が12歳になられた時です。過越の祭りが終わって多くの人々と一緒にナザレに帰っていく両親に、無断で神殿にイエス様は残ります。そしてご両親は一生懸命イエスを探し歩きます。そして神殿で学者たちと議論をしておるこのイエス様を見つけまして、母は言います。なぜこんなことをしてくれたのです。お父さんも私も心配して探したのですと言って叱ります。するとイエス様はこう言うのです。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らないのですか、とこうお答えになります。マリア母親ではないんです。もうここでイエス様は親子の関係ではあるとすれば、父なる神様との関係であって、そのことに母マリアは気づかなければならなかったというのであります。自分の子としていつも独り占めしていたかった母マリアはそうであってならないことをここで教えられます。そしてさらに8章の19節になりますと、こういう事件が起こります。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに、母上と兄弟ご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますという知らせがあった。するとイエスは、私の母私の兄弟とは私神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。これもそうであります。もう母と子という関係は完全にイエス様によって断ち切られるのであります。イエス様のおっしゃる通り、ここには平和ではなくてまさに親子の別れがあります。肉親の情が断ち切られた思いを母マリアはしたかもしれません。イエス様にとって肉親の関係ではなくて信仰の家族の関係、これが大切だったわけであります。その意味でもうイエス様は母マリアにとって自分の子では全くなくなります。自分の家族ではなくなります。母マリアもイエス・キリストを信ずることによって神の家族とされる一員に過ぎなくなってまいります。イエス・キリストに対して私たちが救い主と受け入れ信ずる、このことが母マリアに求められたのであります。ですから私の子というその時点から切り離されなければなりませんでした。これもマリアの心を、独占したいマリアの心のその姿をえぐり出された事件ではないでしょうか。もうすでに教会というのはある意味でイエス様が言われたように、神のお言葉を聞いて行う人たちによって神の家族が形成されている、そういうつながりである。だから教会はイエス・キリストを礎の石、尊い親石として立っているというふうに言うことができるのであります。そこに一切のこの差別はございません。イエス・キリスト、神のお言葉を聞いて行う人たち、それが神の家族であります。言葉の違い、皮膚の色、また貧富の差、社会的地位の差は関係ありません。神のお言葉を聞いて行う人たちが神の家族、 そういう括りがあります。その枠組みの中で私たちはイエス・キリストがお生まれになったそのことを祝う集団であるということを覚えなければなりません。もし教会の中で私たちがこの神のお言葉を聞いて行うというその神の家族という条件以外のものを持ち込んだとしたならば、教会はイエス・キリストを土台とした礎とした神の家族の集まりではなくなっていってしまいます。私たちの救い主は世界中の人、イエス・キリストの贖いのゆえに、神のお言葉のあの十字架の許しのお言葉のゆえに立って一つとされた集まりであります。シメオンはイエス様のことをその意味でこう言います。多くの人を倒したり立ち上がらせたりするために定められていたとあります。多くの人、これは全ての異邦人も含めた多くの人であります。今まで敵対していた者たちが神の家族とされるということであります。自分たちが考えてもいなかった人たちが神の家族とされる、その礎となられたのがイエス・キリストであります。私たちはそのイエス・キリストの上に立っているのです。イエス・キリストを礎とした神の家族であります。ですからこのお方の誕生は心から喜ばしい、褒めたたえられるべきお方なのであります。このお方によって私たちは今一つキリストの体として今集まっているわけであります。この幸いをクリスマスを通しまして、私たちが何を私たちの基盤としているかもう一たび考えたのであります。そして私たちがキリストにあって神の家族とされていることを通して、その証を通して今この世に向かってキリストの救いを証していく集団でありたい。いや、むしろ今はそれ以外にキリストの福音の素晴らしさを伝える方法がないのかと思われるほどの時代であります。富にもよらない、社会的名声にもよらない、年にもよらない、そういう人たちが一つの家族として生きる豊かさ素晴らしさを証ししていく、それがこれからの教会の伝道の在り方ではないでしょうか。そしてそのもといがイエス・キリストですよ。その誕生を教会が祝っているんです。あなたもこの交わりに加わりませんか。世の中は多くの差別がございます。しかしそれを超えることのできるもといがこのイエス・キリストにあるんだということ、私たちは証ししていく、そんな集まりでありたいと願います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、この御子は全ての人の心の思いがあらわにされ、そしてあるものは倒され、あるものは盤石な基盤を持つものとして立たされる、そんな印として御子がお生まれになったことを私たちは知っております。この集まりがどれほど世と違っていようと、この集まりにこそ平和があることをとことを証しする、そのような私たちでありえますように。私たちは 罪を告白し、キリストの十字架のゆえに許され、そしてやっと立つことのできたものでございます。しかしそれは何をもこの世の力は崩すことができません。その基盤の上に立っております。その幸いをクリスマスを通しまして証しするものとさせてください。どうかあなたのご降誕を私たちこそ心から賛美できることを喜ぶものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。